国分寺レイディオ。
国分寺の街、人、自然、歴史などを紹介する音声番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いいたします。国分寺レイディオ第3シーズン国分寺ミュージックディングでは、現在と1970年代の国分寺の街と音楽を取り上げてお送りしています。前回は国分寺でフェスを作るパート1というテーマで、国分寺の地域音楽フェスティバル国フェスの実行委員長である冬木義郎さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。今回はその続きを国分寺でフェスを作るパート2というテーマでお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。
改めまして、ライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第3シーズン国分寺ミュージックディング第2回は、国分寺でフェスを作るパート2というテーマでお送りします。国フェスは2022年5月28日29日に第1回が開催されてから、毎年5月に開催されています。すでに国分寺の地域音楽フェスということで定着し、5月の連休明けの風物詩ともなっています。国分寺駅コンコースに街角ピアノが置かれたり、南口駅前広場で荒川ケンタウロスが演奏していたり、リオンホールではジャズとクラシック、武蔵国分寺公園ではウクレレによるフェス内フェス、ウクフェスが開催されていたりと、国分寺の街の至るところで音楽が奏でられ、それを楽しむ人たちがあふれる2日間となっています。この手作りの地域音楽フェスを運営されている国フェス実行委員長の冬木さんにお話を伺っています。前回は国分寺でフェスを作るパート1ということで、国フェスがどのように誕生したのか、第1回から第3回までにどのような企画があり出演者がいたのか、運営の苦労や喜びといったお話を中心に伺いました。今回は今年2025年5月10日11日に開催予定の第4回国フェスの内容や見どころについてお話を伺います。冬木さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まず5月10日11日に開催予定の第4回国フェスの内容について決定しているところから教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、2025年、今年はですね、5月の10、はい、11、2日間で開催いたします。
はい、
はいはい、で会場数がまたまたおかげさまで増えましてですね。
そうですか。
今37会場まで
37会場、
はい、増えてきました。
はい、はい、
で新しいところだとですね、
はい、
恋学部、
恋学部、
はい、もう皆さんご存知かもしれませんが、はい、市役所が今年の1月にですね、
そうですね、
移転をしまして、
はい、西国分寺のに移転しましたね。
そうですね、はい、で恋学部にもう60年ぐらいあったんでしょうかね。とにかく市政が始まってからずっと恋学部にあったそうなんですけれども、
はい、60年ですね。
はい、それがやはり移転したというのはかなり恋学部にとってはすごくエポックメイキングなことではないかなと思いまして、で、ね、はい、でまあ、正直僕も恋学部ってですね、はい、市役所に行くときと、あと郵便局に行くときと、はいはい、あとコッペパンのクラウンに行く以外はですね、ほとんど行くことがなかったんですけれども、はい、共通の知り合いを介しましてですね、恋学部横丁の、マチャンチというですね、
マチャンチ、
カツ煮とビールが有名なお店がありまして、はいはい、でそこで恋学部ディスコっ っていうイベントをですね、
コイン学部ディスコです
ね、はい、やってらっしゃるですね、はい、DJ ガッツボーイスリムさんとですね、
素晴らしいお名前ですね、
はい、そうなんです、はいはい、スリムな人じゃないんですけれども、はい、出会うことができまして、はい、それで国フェスにですねこんなことやってんだと、はい、来年参加してもらえませんかって話をしたところですね、はい、本当にその場で OK をいただきましてですね、はい、まあ、まずコイン学部ディスコマチャンチが国フェスに参加してもらうことになりまして、でそのマチャンチがあるのが恋学坊横丁っていうですね、はい、まあ、非常にこう魅力的な
ディープなところですね、
はい、場所で、まあ、なんで僕も郵便局に行くときにちらっと横目で見るぐらいしかなくてですね、はい、でまあ、大体郵便局行くのは昼間なので、はい、昼間しか昼間の横丁の姿しか知らなかったんですけれども、はいはい、まあ、当然夜皆さん横丁の皆さん営業をしてましてですね、はい、夜に行くと本当に昭和感あふれるというかですね、本当にどのお店も個性的なお店がずらっと並んでおりまして、まあ、とてもまっすぐ帰れないなというような場所なんですけれども、まあ、それだったら恋学坊横丁としてですね、みんなでこう盛り上げませんかという話をしてですね、で、まあ、たまたまその時に恋学坊商店会の会長さんもいらっしゃってですね、もうぜひということ で、はい、でまあ、今回恋学坊横丁でも国フェスの会場の一つとしてですね、使わせていただくことになりました。はい、はい、
面白そうですね。本当にディープですね。はい、スナックとかですね、そういったところがある、
はい、
知る人ぞ知る恋学坊横丁で、
はいはい、
です出演されるのがガッツボーイスリムさんですね、
はい、DJ ガッツボーイスリムですね、はいはい、
ファットボーイスリムさんへの、はい、はい、デディケーションが、ね、かなりある。
そうですね、はい、はい、まあ、それがまあちょっと今回トピックの一つとしてあるのと、あとまあ前回ちょっと話できなかったんですけれども、キライっていう女性シンガーがおりまして、
キライさんですね、
はい、女性シンガーソングライター、
カタカナでキライですね。
そうですね、キライで、
若い方なんですね、この方。
そうですね、はい、女性シンガーソングライターなんですけれども、まあ1回目の国フェスから実は出てもらっておりまして、で、まあ、僕も知らなかったんですけれども、
はい、
中山ラビさんの本屋ら堂でですね、
はい、
働いていたこともあるというですね、
そういう方なんですね。
そうなんですよ、はい、でしかも名付け親がラビさん本人だというですね、
それはもうつながりか、はい、国民のつながりから言うとすごいものがありますね。
そうなんです、はい、もう本当にびっくりしましてですね、はい、でまあ、音楽を聴いても、まあ、ちょっとやっぱりラビさんに影響を受けたようなところもあってですね、はい、まあ、独特の言葉も持ってますし、うん、はい、なかなかいいシンガーだなと思いまして、まあ、1回目も出てもらいましたし、1回目は南口でやってもらったんですね。
南口ですね、
はい、で2回目は阿形盛雄さんのオープニングアクトで出てもらい、
はい、
で3回目はですね、畜産、畜産
畜とし焼きさんですね、タマというグループで、
はい、
活躍された、
はい、で去年の国フェスには畜産も来ていただいたんですけど、はい、まあ、そのオープニングアクトに嫌い出てもらいましてですね、まあ、そういった形で3回続けて出てもらってるんですけれども、まあ、今年もまた出てもらうことになりまして、はい、でまあ、今年は本町南町八幡神社で、まあ、ここで演奏してもらうことになりました、はいはいはい、で本当にね、まあ、ラビさんとのゆかりもあるということで、はい、本当に今後も国フェスとしてはプッシュしていきたいなと思ってるアーティストですね。
はい、
はい、
はい、実は私も音源を貸していただいてですね、はい、聞いてみたんですが、かなりすごいですね。すごいというか、いろんな意味で音楽性がものすごく幅広くいというかですね、幅広いというよりももっと想像を超えた音楽性の広さとですね、はい、それから言葉がすごいなというか、迫ってくるというかですね、
うん、
そういったものが、あとものすごく歌うまいですね、この人ね。
そうですよね、うん、本当に言葉もやっぱりすごい鋭い言葉使いますし、はいはい、すごくなんか本当ラビさんのなんか後継者といいますか、
う
ん、
なるほど、
国分寺を代表する人になってほしいなというふうには思ってますね、はいはい、
国分寺お住まいなんですね。
そう聞いております。はい、はい、
はい、 ありがとうございます、はい、他には
そうですね、はい、あとファニーガイズというですね、
はい、ファニーガイズさんですね、
はい、これも1回目から出てもらってるんですけれども、もともと知り合ったのはですね、はい、KBJ キッチンというお店が、はい、
KBJ キッチンですね、
はい、本屋堂に行く途中にありまして、はい、ちょっと気になってたんですけどなかなか行けなかったんですが、はい、共通の知り合いからそこのオーナーを紹介されましてですね、で出会ったのが3、4年ぐらい前かな、ヤシオザフリーダムっていうですね、ヤシオさんっていう人なんですけど、はい、この人 KBJ キッチンのオーナーでもありながら、デザイナーとしてのお仕事もしながら、で自らも DJ をやったり、あとラッパーでもあったりとかですね、国分寺のこうまた別のカルチャーといいますか、 DJ カルチャーみたいなのも、クラブカルチャーというか、国分寺ってそういうのなかったのかなと思ってたんですけど、やはりこの人がクラブカルチャーをですね、国分寺で盛り上げておりまして、でこの人からファニーガイズを紹介してもらったんですよね。でもともとこの八潮さんが武蔵国分寺公園で、ピクニックヘブンというですね、はい、イベントを何回かやってまして、もう結構前だと思うんですけど、10年まで行くのかな、それくらい、はい、そこまで行かないかもしれないですけど、それを僕もたまたま行ったことがあって、なんかすごい雰囲気のいいイベントだなとは思ってたんですけど、それを主催してたのがこの八潮さんだったんですよね。でファニーガイズも紹介してもらって、これも国分寺居酒屋バンドと自分たちは思ってるんですけれども、はい、居酒屋で結成されたようなんですが、はい、でこのファニーガイズのボーカルの人もですね、その居酒屋のオーナーでもあると、セイというですね、はい、神五郎の近くにあるんですけれども、はい、はい、とてもいい居酒屋で、僕もちょこちょこ行くんですけれども、はい、でバンドもやってると、で聞いたところすごくいいので、このファニーガイズも1回目から演奏してもらってると、はい、でいつも南口広場の鳥をこの人たちに任せておりまして、で今回も鳥はファニーガイズということで、やってもらえることになっております。はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに私も YouTube で、ファニーガイズのですね、演奏を見させていただいたんですが、一発で気に入りました。なんていうかな、やっぱりその若い頃ね、有歌団なんかでね、こうブルースというかね、そういったああいう、こうブルースとかそれ以前のこうなんていうかな、こう音楽というかですね、そういったものに興味がある方にとってはこう刺さるというかですね、そういうバンドだと思います。それだと YouTube に載ってる映像っていうのは地球屋さんでの映像ですか、お子さんがお二人をこういらっしゃって、そのお子さんをこうあやしながら歌われていたりするところがものすごくいいというかですね、あと国分寺の歌とかも歌ってらっしゃるし、国分寺なんていうか、フロム国分寺みたいなですね、ことでされてるので、地域性とかですね、それから音楽のなんていうかな、こうグッとくるある世代とかですね、あるもっと言うとブルースとかソウルミュージックとかですね、そうですね、 DJ とかそういったものが好きな人皆さんにこう来るようなですね、そういうようなものを感じました。ちょっとうまく言えないですけどね。
はい、そうなんですよ。本当に国分寺を愛する人たちが集まっていてですね、はいはい、でそのね、さっき言った KBJ キッチンっていうのも、はい、KBJ で国分寺の略ですからね。
そうですよね、KBJ、そうですよね。
そうなんです。はい、でね、このただ一つこう残念な話なんですけど、八潮さんという方がね、はい、実は亡くなってしまいましてですね。
そうなんですか。は
い、本当に、なんか僕もね、短い付き合いだったんですけれども、はいはい、彼とはなんかすごく話も合いましたし、うん、
はい、
なんか国フェスのこともすごい応援してくれてたので、うん、はい、なんかすごくこう残念ではあるんですけれども、うん、はい、そんなことで、ファニー、彼から紹介してもらったファニーガイズは僕も応援していきたいなというふうに思っております。はい、
ありがとうございます。他には、
はい、そうですね、これはもうやはり何といっても国分寺の観光大使、
はい、
5人組ロックバンド、はい、荒川健太郎です。
荒川健太郎です、ね、
この人たちを、はい、触れないわけにはいかないですし、はいはい、コックエスとしてもちろん取り上げないわけにはいかないので、はい、ただ、まあ、僕も面識があったわけではないんですけれども、はいはい、まあ、1回目のコックエスからもうとにかく出てほしいという話を彼らにしましてですね、まあ、彼らもその気持ちに応えてくれてですね、出てもらってるんですが、まあ、やはりまあさっき言いましたようになかなかバンドができる場所が国分寺は少なくてですね、
そうですね、
はい、なのでまあ1回目はですね、まあ、ボーカルの一戸純平さんにまあ弾き語りっていう形でやってもらったりとか、2回目もそうだったのかな、
そうですね、
はい、でまあ、去年初めてバンドでですね、はい、地球屋でやってもらうことができまして、で、まあ、今年も地球屋でもう一回やってもらうのと、
あ、今年も地球屋ですね、
そうですね、はい、あと、まあ、南口でもまあ、アコースティックユニット、セットにはなりますが荒川健太郎さんやってもらうのと、
はい、南口では昨年と同じように、
はい、そうですね、はい、はい、であと今年はまあその荒川健太郎さんとしてはその2カ所でやってもらうんですが、
はい、
まあ、ボーカルの一戸純平さんといろいろ話もしましてですね、はい、ちょっと一人で国分寺弾き語りツアーみたいなのをやってもらえませんかって話をしたら、はい、まあ、これもご快諾いただきましてですね、はい、国分寺一戸純平一人旅ツアーということでですね、
素晴らしいですね
1日で3カ所回ってもらうっていうですね、
素晴らしいですね、
はい、そんなことをやってもらうことにしました、はい、なのでもちろん荒川健太郎さん、はい、応援していきたいと思ってます。
そうですね、荒川健太郎さん本当に素晴らしい、私も昨年南口 の演奏ですね、
はい、
その場にいて聞きましたけど、やっぱり本当に皆さんに聞いていただきたい、老若男女関係なくですね、
はいはい、
やっぱり優れたですねバンドだと思いますね、
そうですね、まあ、曲を、ね、作ってるのはギターの楠本さんなんですけれども、
ね、はい、
詞もですね、はい、ほとんどの作詞作曲は楠本さんが作ってるんですが、
はいはい、
なかなか素晴らしい曲を作るんですよ ですね、
はい、
で昨年リリースされた花沢橋と
一昨年ですね2023年
そうですね、
はい、8月リリースが、
はい、
花沢橋ですね、
そうです、
はい、花沢橋については後ほどですね、
あ、後ほど、
はい、詳しくなんていうんですか、こう説明したいと思いますけど、とにかく優れた曲ですね、
はい、いや本当に素晴らしい曲いくつでもありますね、この人たちは、ね、
そうですね、はい、同じ2023年の12月に出たミニアルバムに入ってる、はい、あまねっていう曲がですね、とにかく詞も曲もアレンジも素晴らしいですね、うん、楠本さん本当に素晴らしい言葉と音楽のセンス持ってる方だと思いますね、
はい、はいはい、そういった方々、まあ継続して出ていただいておりますし、まあ、あと継続の企画としましてもですね、
はい、
やはり今の清志郎さんの企画は
今の企画が気になってるわけですね、
はいはい、で昨年有賀幹雄さんっていう RC の写真もたくさん撮られている方と、まあ、この方RC ももちろんですけど、なんとローリングストーンズのオフィシャルカメラマンでもあるというですね、とんでもない人だったりするんですけれども、その方とあと高橋ロックミーベイビーというですね、まあ、はい、東芝 EMI の RC と今の清志郎の A&R だった人なんですけれども、まあ、本当にこの人の対談を昨年やらせてもらいましたけれども、まあ今回はそのお二人に加えてですね、まあ、梅津勝時さんにも来ていただいて、
は
い、この3人が清志郎さんとの思い出話を語っていただいて、
はい、
でまあ、それにちなんだ曲をかけてもらうと、
素晴らし
い、
あまりにも素晴らし
いタイトルは「オーレディオ」と。オーラジオか、
ね、
オーラジオという企画で、はい、聞かせておくれ清志郎の話、うん、聞かせておくれ清志郎の歌とサブタイトルをしましてですね、はい、やらせていただくことになりまして、はいはい、これも非常に個人的にも楽しみにしております。
全く個人的にも楽しみです、はい、で場所はどちらですか。
カフェスローですね。
カ フ, カフェスローでされるんですね、
はい、5月11日日曜日のカフェスロー、
5月11日日曜日の 夜ですか。
はい、夜7時スタートですね。
これ19時スタートですね。ものすごく楽しみですね。
はい、こういったあの企画もありますし、はい、あとあの新しいところだとあの小平にローリングビーンズっていうの、はい、ライブハウス、ね、はい、ありまして、はい、ここがですね、ここにあの来ていただくのは小山拓司さんというですね、
あの我々の同世代に80年代に若者だったものについて、はい、とってはですね、あ、小山拓司っていう、
小山拓司さんが、はい、ここでプレイしていただきます、はい、これも本当にあの素晴らしいミュージシャンですし、はい、とても楽しみにしてます、はい、あとはオタカフェ、史跡の駅オタカフェと、まあ、国分寺市民 の, あの癒しのカフェでもありますが、ここがあのウクレレオープンマイクということでですね、あのいろんな人にあの今募集、まだ今募集してると思うんですけれども、はい、まあ、ウクレレオープンマイクということなので、まあ、いろんな人にあのウクレレを演奏してもらう場所にですね、
これはあれですか、プロの方もアマチュアの方もっていう、
そうですね、はい、あの特にもう問わずということで、はい、あの募集をしよう、あの国分寺にある楠木音楽教室っていうあのところがあるんですが、
なるほどなるほど、
そこが運営をしていただくことになりまして、はい、でそこのホームページで今あの出演者募集してますので、はい、まあ、もしよろしければあの応募していただいてですね、で、まあ、すぐ近くの武蔵市国分寺公園ではウクフェスもあると
ウクフェスも
第いうことで、あのこの一帯はあのこの2日間はウクレレに染まるというようなこともあの企画しております。
はい、はいはい、ありがとうございます。他にはよろしいですかね。大体そんなところですかね、今のところ告知できる、
はい、もうとてもあの時間がなくてですね、これ全部取り上げてたらあのそれだけであの終わってしまいますので、はいはいはい、ここら辺にしておきます。
はい、はい、ありがとうございます。で、あと今ウクレレオープンマイクの募集とかですね、はい、ありましたけど、ボランティアの方なんかの募集とかですね、はい、その他協力していただきたいことなんかはですね、はい、はい、何かありますでしょうか、ね、
はい、まあ、やはり会場が増えたということもあってですね、はい、とにかくあの運営のボランティアスタッフの方々常に募集しております。ぜひ皆さんお力を貸してください。国フェスのホームページから、募集もできるようになっておりますので、はい、ぜひお待ちしております。
そうですね、はい、ぜひ関心を持たれた方はですね、問い合わせいただければと思います。メールですよね。
はい、メールで、はい、ご応募いただければと思いますので、お待ちしております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、新規の企画でですね、もう一つ実は新しいことをやるということでですね、
はいはい、
お話を伺っているので、ちょっと最後にそのことについて、
はいはい、そうですね、はい、まあ、国フェス自体は、まあ、音楽イベントであることは、まあ、変わらないですけれども、まあ、音楽以外のことも少しずつ増やしていきたいなと思っておりまして、で、まあ、昨年から国フェス E とタイトルしまして、はいはいはい、国フェス E の E はアルファベットの E と書きます。はい、で RC サクセッションの気持ち E から取っております。はいはい、お分かりの方はすぐピンと来られると思いますが、で、まあ、E ということで、まあ、国フェス E は環境のことをですね、ちょっと取り上げていきたいと思っておりまして、はい、まあ、昨年の開催においては一般社団法人エネコヤというところを、はい、来ていただきまして、でソーラーパネルを積んだですね、トラックがありまして、まあ、それに小屋を牽引してもらうんですけれども、まあ、その牽引されてきた小屋でですね、生活ができると、そのソーラーパネルで作った、はい、電気で、でそんなことをちょっと置かせていただいて、まあ、アピールさせていただいたり、まあ、あとソーラーリアカーレコードということでですね、これはカフェスローの中庭でやったんですけれども、
ソーラーリアカー
ですね、はい、まあ、同じくソーラーパネルを積んだリアカーで、
はい、
作った電気でですね、レコードプレイヤーを回そうということで、小金井市民発電所の方にこれをやっていただきました。で、あと、まあ、南口の電源なんかも今までは発電機を使ってガーガーガーガーやってたんですけれども、まあ、ちょっと演奏する人にもちょっと、ね、うるさくて申し訳ないなというのもあったので、まあ、ジャックリーっていう会社の、まあ、ちょっとポータブルバッテリーなんかで、まあ、去年はその南口の電源を賄うことができたんですけれども、まあ、そんなことで昨年ちょっとそんなことを、まあ、総称して、まあ、国フェス E とタイトルしてやらせていただいたんですね。 でそれをまた今回そういったことはまた今回やるとして、まあ、それに加えてですね、まあ、市のごみ減量推進課というところがあるんですが、まあ、そこがリユースの食器市、まあ、もったいない食器市と称してですね、はい、なんか定期的に市民の方からいらない食器を集めて、まあ、それを希望する方にまあ配布すると、そんなことをやってるんですけれども、まあ、それをコクフェスの中でやってもらうことにしました。はい、であとまあ堆肥を頒布してもらうとかですね、あとまあ北口の方ではキッチンカーを1台呼ぶんですけれども、まあ、その提供する食器をまあリユースの食器にしようと、でそれ食べ終わった食器はまた回収してまた洗浄してまた使うと、まあ、そんな試みを今やろうとしております。で、まあ、それらを総称してまあコクフェス E とタイトルして、コクフェスとまあ同時開催していきたいなということを考えております。
はいはい、ありがとうございます。
はい、
そうですね、今回の、新規企画も含めてですね、
はい、
テレビ企画とかの出演者とかですね、新たなコクフェス E についてもですね、
はい、
非常に楽しみだと思います。
はい、
で実はですね、今回の新規企画の中にですね、
はい、
私もですね、企画して参加させていただくことになりましてですね、
はいはい、
今これで放送している今放送しているラジオ番組というかですね、音声番組国分寺ミュージックディング、この名前で参加させていただきます。で、冬木さんからご依頼があったのはですね、ヒッピー文化の名残がある町国分寺の文化のルーツを音楽でたどるような話をしてほしいというご依頼があってですね、でそれで今回の国分寺レディオ第3シーズンのテーマと同じ、もう一度繰り返しますが、国分寺ミュージックディンという企画で実際音楽をかけながら話をさせていただくことになりました。で具体的な内容としてはですね、国分寺レディオ第1シーズンのですね、国分寺1976、国分寺1976というですね、会で話した内容ですね、これは竹中直人さんの国分寺1976という隠れた名曲ですね、それを巡る話をですね、していくということだったんですが、それを掘り下げる形で実際にそこで話した曲なんかもですね、かけながら70年代の国分寺、ヒッピー文化の名残が残る70年代の国分寺っていうところをですね、音楽で紹介するっていう形で考えています。でただそれが半分で、もう半分はですね、中山ラビさんについてですね、国分寺レディオの第1シーズンで取り上げることができませんでしたので、中山ラビさんの音楽と人物については時間をかけて紹介したいというふうに考えております。でこの70年代のですね、国分寺のミュージシャンたちについて藤木さんはどんなふうに考えられていますかね。
はい、はい、そうですね、まあ、もちろん70年代は僕まだ国分寺にはいなかったんですけれども、はい、まあ、国分寺っていう町が、まあ、中央線カルチャーの発祥の地だということは、いろいろ調べたところ分かりましたし、でじゃあその時にどんな音楽が、まあ、流行っていたのかななんてことを、まあ、考えるんですけれども、はい、まあ、やっぱり国分寺がヒッピー発祥の地であるということは、まあ、これはもう事実でして、でじゃあヒッピーってなかなかこう日本ではどんな捉えられ方をしているのかなっていうと、ちょっとなかなかこう微妙な捉えられ方もされていてですね、まあ、誤解もされているようなところもあるかとは思うんですけれども、まあ、やはり、まあ、簡単に言うとこうメインのカルチャーに対してこうオルタナティブなカルチャーといいますか、まあ、違うやはりカルチャーを崇拝していた人たちなのかなというふうに思うんですよね。でじゃあそういった人たちが国分寺で、当時は聴いていた音楽は何かなって考えると、やっぱフォークなのかなってちょっと思うんですけれども、まあだから当時やっぱり流行っていたっていうのはもう演歌歌謡曲、まあそんなあたりがまあ音楽というと、じゃあメインカルチャーだったとしたら、まあ当時やっぱフォークはカウンターカルチャーだったのかなと思うんですよね。でまあそういったフォークを愛した若い人たちが当時の国分寺にはたくさんいたのかなと思うんですよね。でやはりそこからこう生まれてくるこう自由な空気といいますか、 まあ、そういったものが多分今の国分寺にも引き継がれているところだと思いますし、まあ、それに影響を受けていろんなことをやり始めてる人もいるだろうし、そんなことをなんか今にもつながるような、カルチャーが当時からあったのかなというふうには思ってますね。
はい、はい、ありがとうございます。あれですね、ヒッピーたち部族という名前のですね、国分寺に1968年からいたヒッピーたちが68年にホラガイっていうロック喫茶を作ったんですが、そこではボブ・ディランをよくかかってたみたいですね、だからやっぱりロック喫茶って言いながらですね、フォークとかロックとかっていうのはジャンル分けした言葉でしかないので、やっぱりフォークっていうことで出てきたボブ・ディランなんかがですね、やっぱり相当な影響を与えて、アメリカ国内でもそうですし日本でも影響を受けた人たちが多いと。でそのうち最も影響を受けた一人である中山ラビさんは国分寺をやっぱり代表するようなミュージシャンだと思いますので、そういった70年代のなんていうかな、こう音楽と国分寺と音楽っていうことで言うならばですね、ラビさんを軸にいろいろ考えていくとですね、ボブ・ディランのこともですね、それからフォークがロックっていう形をちょっと変わっていったところあたりもですね、いろんなことが見ていけるのではないかと思います。でそういったところをですね、私の方でやらせていただく新企画のですね、国分寺ミュージックディングの中ではですね、そういったことを少しお話ししながら、お話の足りない分は冊子を作ってですね、それでお配りすることも考えてますので、こうリーフレットをですね、そういったところをお話ししていきたいと思います。でただしこの話は長くなりますので、
はい、
次回ですね、次回のこの国分寺ミュージックディング第3回はですね、70年代の国分寺と音楽ということをテーマにですね、話をしていきたいと思いますので、本来ならばもう少しここで掘り下げてですね、今の話を掘り下げていきたいんですが、それをすると長くなりますので、今回はこの辺りでですね、ちょっと一度中断してですね、次回に続けていきたいと思います。
はい、
今回は今年5月10日11日に開催される国フェス の、 企画や出演者についてですね、かなり何て言いますか、こう突っ込んでですね、知ることができました。本当に5月が楽しみです。さまざまな形で参加してくださる皆さんにとってですね、本当に気持ちの良い、そして人と人がつながるフェスをですね、になっていってほしいと思います。また冬木さんからも告知がありましたけど、こういった国フェスの活動や考え方にですね、共感してお手伝いしてくださる方も広く募集していますので、ぜひ国フェスの公式ウェブサイトにアクセスしてご連絡ください。ここまで国フェス実行委員長の冬木義郎さんにお話を伺いながら進めてまいりました。冬木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
国分寺レイディオ、
これで国分寺ミュージックディグ第2回国分寺でフェスを作るパート2を終了します。ご意見やご感想などありましたら、東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@s.tku.ac.jp です。次回第3回は70年代の国分寺と音楽というテーマでお送りする予定です。パーソナリティはライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。